6、毎週金曜日は立教大学特任教授経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
もうよどみなく言っていただけるようになって嬉しいですね、うんう
ん、はいはい。
で、自民党の総裁選にどんどん焦点が合ってきて、政治はね、
はい、
だけどまた同じパターンというか、立候補が8月26日じゃないですか、
はい、
ギリギリまでなんで伸ばすんだっていう話じゃないですか、うんうん、石破さんの方は討論しよう、うん、討論しようって言ってるのに、
う
ん、
だから途中でロシア行っちゃうんでしょ、うん、
それで11日から9月の11から13までロシアのウラジオストックで国際会議に出るって、うん、そんなお前自民党の総裁選をほっぽらかして行っちゃうっていうのはどうなのっていう状況じゃないですか。しかも討論会は3回だけ、
うん、
でしかもなんかその石破安倍の論争の対立点が世の中の対立点であるかのように誤解するように報道すると思う。
どういうこと？
つまり石破さんと安倍さんがやってる議論だけが世の中の対立点であるかのように印象付けられちゃうと思う。で僕それすごく憂いてて、
はい、
まあ、なぜか言ったら正直公平っていうスローガンさえ個人攻撃だとか言って封印するかしないかとか言
われて、まだだけど私まだそこまでいかないんじゃないかと思ってるよ。
いや、そうそうそう、
討論会もなんかちゃんと戦ってるようなところの抜粋で、
そう、
実際に噛
み合った議論をしない、
ちょっとだけね、 そこだけで討論したっていう風なことにしちゃいそうな気がする。そうそう、
一方的に演説してるだけ、
はい、
それで、まあ、もちろん森友かけなんて一切やらないと思うんですよ、このまま行っちゃったらね、
はい、
だけどその後の事態見てると、森友かけで財務省の文書改ざんが ひどいじゃないですか、国交省ほかね、
うん、
加計学園では文科省、それから内閣府、うん、で今度障害者雇用の水増しってのが出てきたじゃないですか、
うん、はいはいはい。
でそれまでは不正の問題とか、それがまあ働き方改革だったら厚労省のデータの恣意的な作りとかが問題じゃないですか。今度実施作った法律を自ら実施しなきゃいけない。しかも民間企業にも義務化しときながら自らやらない、
民間企業がそんなことしたらすごい罰則でしょ。
そう、負担金が、
納
金が出るわけですけど、だから27で8割の中央官庁で29の都道府県で、うん、あ、県か、29の県で
今のところ3470人と言われてます、ね、
60人か70人かが中央官庁でしょ、うんうん、地方含めたらもっとってことでしょ、
はい、
でこれどうするのって、1億総活躍とか言ってんだけど、800万人以上いるんですよ、障害者って。知的障害とか精神的な障害の方を含めればね、で実は雇用されてるのは50万人いってないんですよ。
だからこういうズルがあるってことは、本当に行くべき障害者の方々に支援として行かなきゃいけないお金が行ってないってことよね。
そう、うん、でしかも経産省の内部文書で、公文書からこれから個別の発言は記録するなって書いてきて、それはもう公文書管理を強化するって言いながら、中身は証拠を残すじゃないですか、うん、こんなにひどい、もう政府そのものがぼっ壊れてますよこれ、
うん、
そのこと議論しない総裁選なんてクズでしょ、意味ないですよこんなもの。
これは各省庁の責任で、こう省庁の責任も
今のところそうです
あるよねってことは、なんか役人の責任の方が強くなってるよね。
そう、うん、だから、うん、これはもう政治家も、うんうん、壊れ、
うん、
それで行政府も壊れってなっちゃって、うんうん、で司法も危ないじゃないですか、
うん、
佐川さんまた東京地検が告発を受けて一応取り上げるふりはしてるけど、
うん、
でこうなん状況で政策論争まともにできるかっつったらさ、うん、みんなアベノミクスはうまくいってる言ってるみたいなキャンペーンなんですよ。石破さんもそうなんですよ、
うん、
でこんなことありえないって、
うん、
でこれつい最近また一応うん、日銀の量的緩和っていうのは銀行を含めて民間から国債を買う、うんうん、買ってお金を流す政策ですよね、
うんうんうん、
と取引が成立しないんですよ、
うん、
玉切れ、
はい、
これが7回目ですよ今年入って、も
う、そんななん7回目、
うん、で去年1回か2回あったかどうかですよね、
うんうん、
だから
これ国債売りますよって言っても買い手がつかないってことですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
買い手がつかないから取引しない
ってこと、日銀が、うんうん、まあ、買うよって言っても、うん、 民間が買わないんですよ、うん、もうそもそも、うん、で国債そのものも玉切れになってるわけ、うん、だからそうなっちゃうと、うん、どうするかっつったら、うん、空売りファンドに、うん、あの日銀が貸し国債するんですよ、国債を貸すんですよ、投機筋に。で投機筋が日銀にまた売って儲けるんですよ。
何それ
意味が。例えば市場の金利が、うんうん、あの例えば 0.、あの、うん、例えば 0.6 ぐらいパーセントだったとしますよ、はいはい、うん、これ 0.5 にしたいと、うん、日銀が言った時に、うんうん、0.6 の状態で日銀から国債を借りて、うん、はい、それで 0.5 で売るわけですよ。 0.5 で売るってことは金利が 0.、 利回りが 0.6 ってことは国債の価格が低いんですよ、うん、0.5 で買うってことは国債の価格が高く買うわけですよ、うん、
0.6 とか数字が出てきた方が分かりづらいわ。分か
る。要するに国債の価格が低い時に日銀から借りて高値で買いますよって言って日銀が金利を下げるためにね、うん、言った時にこの借りてきた国債を日銀に売るんですよ。こんなめちゃくちゃ詐欺でしょ、こんなもの。
誰が得するのそれ。
そう、投機筋ですよ。
投機筋が丸儲け。
丸儲け。
これあの株の空売りとはよくやりますけど、う
ん、株の空売りが日銀が貸してるわけじゃない、
うん、国債のこう空貸しっていうんですか。そう、こういうのって日銀やっていいんですか。
法律上やっていいってやっちゃってるんですよ。1兆円もやって
る。投機筋が儲かるんだったら誰が損するの。
そう、国民が最終的にはどっか税金でそれを負担することになるんでしょう。だからそういうことがもう
日銀が若干傷んでる
ってことですね。 0.6 で売って 0.5 で買い戻すって話。
そう、日銀がね、
日銀が 0.1% 損するって話。
そうそうそう、金利を下げるためにわざわざマーケットでそういう金利を落とすためにそういうことをやらざるを得ない、もうめちゃくちゃな状況ですよ。
最終的に日銀が傷んだ時に穴埋めするのは国民の税金っていう可能性があるってことですね。そうそう、最終的にどっか
でね。で今ね、うん、あのこれ前から言ってるじゃないですか、アベノミクスの最大の弱点は金利の上昇なんです、うん、はい、うん、金利が上がっちゃうと国債の価格が下がっちゃうんですよ、はい、でそうすると、うん、あの、うん、金利が、うん、あの国債が下がっちゃうとみんな日銀も年金も、うん、金融機関も損するじゃないですか。
でもどこが、でも金利は上げようとしてるんじゃないの。
いやいや、ずっと低金利を抑えて上昇幅を 0.1 から 0.2 の幅に広げますよって言ってるだけで、実際にもう日銀何してるか分かんなくなってるの。尻滅裂になってて、それであの若干上げないともう金融機関はもうこんなに金利が低くて持たないわけです
よ。
で上げるふりをしながら金利が上がっちゃうと困るから財政的にも合わないじゃないですか。金利がもし上がったら国債の利払い費が増えて政府が成り立たなくなっちゃうんで、でまた下げに入って大量にこの国債を買おうとしたりするわけですよ。だからめちゃくちゃな状態で、金利が上がっていったら国債費は上がって財政は破綻するし、国債の価格が下がってみんな日銀も含めて年金も金融機関もみんな損を抱えちゃう。でこんなものは物価が上がって金利が上がってきたら失敗するんですよ。だからこの このアベノミクスってのはもう詐欺そのものですよ。
だって物価上げようとして
る。そう、あで成功したら破綻するんですよ。これ詐欺なんですよ。詐欺なんですよ。成功したら大きな詐欺なのに誰も文句を言わないっていう。
成功したら破綻するってすごい。
2年で 2% の物価上昇があって、うんうん、その間に景気が上昇して、その税収が上がれば、破綻しなかったっていうのがギリギリのことだったんだけど、それが2年で 2% 上がらずに、もう6年間ダラダラダラダラダラダラやってるから、もう成功したらアウトっていうぐらいに追い詰められちゃったってい
う。もうどうしようもない状態ですよ、こんなものは。
じゃあもう上がってもダメなの。
そう、金利なんか上がったらもう物価が上昇して金利が次第に上がってこざるを得ないから、うんうん、上がってこないと銀行損しちゃうから、
うん、そう。でも上げようとしてたじゃん、だって、
うん、だから、うん、上がらないことを前提に永遠に続けてるから、だから上がって本当に成功したら途端に破綻しちゃうっていう、これは詐欺なんだって。
そうだよね。
どうすりゃいいの。
どうすればいいのって、早くやめないともう抜け出られない。なぜかというと、もう中央銀行ぼっ壊れた、うん、ぼっ壊れたっていうのは、はい、あのね、 教科書的に言うと中央銀行っていうのは政策金利で世の中の金利を誘導する、これが一つでしょ。だけどマイナス金利で銀行はもうボロボロな状態で信用秩序を守れないで潰れそう、もうダメじゃないですか。もう一つはあの国債の売りオペ買いオペで通貨供給量を調整するっていうのが役割じゃん。だけどもう取引が整理しないとかめちゃくちゃな状況になってる。預金準備率って銀行が日銀に預ける預金の準備率を操作することで信用量を調整するっていうのももう一つの機能なんだけど、当座預金がバンバン、つまり国債を買って当座預金がどんどん積み上がっちゃった状態で、もう預金準備っつっても意味ない状態ですよ。もう
じゃあなんで安倍さんはあの総裁とあれを続けようとするの？それこれ以上続けたらもうダメじゃん。
もう戦時中と同じとか行くとこまで行っちゃうんですよ。この人何の未来も考えてないんですよ。戦時中と同じ、
日銀が今どうしていいか分からなくなっている状態であるから、その金融機関も国債買っていいかどうか分かんなくなっちゃって、それで国債市場が成立しなくなっちゃってるっていう状況ですよね。
もうだから
思考察知もどうしたらいいのか。
で今もほらトルコリラが潰れて、アルゼンチンの強ペソがすごくて、中央銀行の政策金利 60% ってすごいですよ。もうブラジルも同じ状態でしょ。であのトランプ減税でアメリカの赤字がすごいじゃないですか、今度は中国との貿易戦争すごいでしょ、で今外国の新聞で出てきてるのは中国が国債売ったらアメリカ破綻するって話なんです。だって今もうトランプ減税で1兆ドル以上毎年赤字が出るから、国債の買い手がアメリカでもつかなくなってきてるんですよ。で金利も上がってきてる、そうなって時に中国がさらに売るぞって脅しをかけるだけで、アメリカの金利がわーっと上昇してっていう、そういうねめちゃくちゃな状態になると、そういうショックはもう当然日本に返ってきますよね。その時も中央銀行何もできない、ただひたすら赤字財政を支えるためにもう戦時中と同じみたいになっちゃう、そういうひどい状態になってるのに、
このままでアベノミクスがその日銀とともに行ったらちょっと危険だよみたいなことが、その政策論争として今回の総裁選も当然出てきていいはずなのに、表には全然出てこないと。
戦争中と同じくらいにもう政策として機能しない中央銀行が壊れてる状態、この状態にもかかわらず誰も議論しない、教科書さえ成り立たないような状態になってる。
しかもこれでどんどん続けていく、
続けていく、
もう銀行なんかも
うみん
な潰れちゃう。
別に駿河銀行だけじゃないですよ、
もう銀行はみんなひいひいってるわ
け、ひいひいってもう赤字合併ばっかりですよ。だから本当に、ね、厳しい状況なのに誰も議論しないってことは本当に恐ろしい。
今回一騎打ちという形に最終的になりました。今入ってきたニュースなんですが、自民党の野田聖子総務大臣は今日国会内で記者会見しまして、9月の党総裁選への立候補を断念する意向を正式表明ということなので、
野田さんなんか安倍さんの方を応援するんでしょ。
じゃあなんで立候補しようとしてたのかよくわかんないですよね。
本当だよね。もう
はいはい、時間ですよ。ありがとうございました。大竹紳士交友録、毎週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。